朝お話ししましたように、ペテロのイエス様を裏切った裏切りと、ユダがイエスを裏切った裏切りと同じ裏切りでありますけれども、結果がペテロとユダでは違いました。ユダは27節をちょっと見ていただきますと、こうあります。27章の1節から見ますと、さて夜が明けると、祭司長、民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。その時イエスを撃ったユダは、イエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長、長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてと言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊ったとあります。でヨハネによる福音書を見ますと、ペテロのことが晩年というんでしょうか、結果がこのようになっております。ヨハネによる福音書の復活の主にお会いした時であります。21章の、イエス様が復活したイエス様がガリラヤ湖でお弟子さんたちに会います。そして会ってペテロにこのように言います。15節からです。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。このように結論が違います。ペテロは三度イエスを知らないと拒否します。その拒否の仕方は非常に驚くべきものであります。そのことを中心に、見てまいります。マタイによる福音書の26章に戻りますが、結局ユダはなんとひどいことをしたと思われるかもしれません。しかしペテロもやはりイスカリオテのユダと同じように、いやそれ以上にと言ったらいいんでしょうか、イエスを拒否します。イエスを裏切ります。その裏切り方はまさにイスカリオテのユダと同じと思われる裏切りであります。でそのことをこう中心に見てまいりたいと思います。私たちは結果を見ますし、人の評価を聞きますし、伝説によってイスカリオテのユダは裏切り者というレッテルを貼ります。ですからイスカリオテのユダについて見ると、あれはイエスを売った男、裏切り者、まさにサタンの手先というふうにして評価します。ですからそれで大体終わってしまいます。しかし聖書を見ていきますと、イエスを裏切ったのはイスカリオテのユダだけではないということを私たちは知ります。でもイスカリオテのユダ以外のお弟子さんたちはイエスの証人として復活の後教会を立て上げていく働きに従事することが許されていきます。ですからきっとある人たち言います。ユダ の裏切りと他のお弟子さんたちの裏切りとでは質が違うんだ。まだいい方だったんだ。だからお弟子さんとして復活後教会を立て上げる働きをすることが許された。でもユダはとんでもない裏切りだから、だからダメだったんだ。その滅んだユダともう一度お弟子さんとして召された、特にペテロですが、との間のその裏切りに差があるかのごとくにこう私たちは判断します。そうするとこれだけのひどいことをしたんだからこれだけの報いを受けて当然っていう、まあ原因と結果という点から見てイスカリオテのユダは当然、ペテロはまだいい方だ。私たちも同じようにやはりどれだけ不従順であるかというその罪の度合いによって裁きが違う、報いが違うというふうに裁きについて考えてしまいがちです。しかしペテロのイエスを裏切った裏切りというのは見ていきますと、とても私は人間的な目から見ると許されるものではないだろうな、でも私の中にもあるなというふうに思い知らされる点であります。でそれはまさにイエス・キリストの姿勢と比べてみますと、そのペテロの裏切りがどれほどのものであるかがよくわかります。イエス様はユダの裏切りによって捕らえられます。そして裁判を受けます。しかしその裁判の席でサンヒドリンとまたピラトの前でのイエス様の姿を見ていきますと、その言葉と態度において実に立派にイエス様は証しをされました。それと全く対照的なのがやはりこのペテロであります。ペテロはやはりイエス様が捕まったことに対しては非常にどうなったんだろうというふうに心配になりまして、その大祭司の家まで行きます。そして行って庭で火に温まりながら成り行きをこう見ているという状態であります。まさにその時にペテロのこの集大とも言われる姿が浮き彫りになっていくわけであります。ペテロの裏切りというものがはっきりと見えてくるわけです。でこのペテロの裏切りというのは実は今に始まったことではないように思われます。開かなくても結構なんですが、ゲッセマネの園で祈っている時にその祈りのこの途中でペテロたちは眠ってしまうんですね。イエス様が血の汗を流すほどに苦しみの中で祈っているんですけれど、祈るんですけれども、しかしお弟子さんたちは何度も何度も眠りこけてしまう。そしてその中でイエス様は祈りの勝利を得ます。見つかりた手が来てそのイエス様の祈りを支えたと助けたとあります。まさに勝利で、その勝利の言葉は私の心ではなく主の御心がなるようにという勝利です。そういう祈りをイエス様は捧げることができたのであります。まさにこれは祈りの勝利であります。でそれでこのペテロはその祈りにおいてすでに敗北していたのであります。それが見事にそのこの祈りにおいて勝利をした者と敗北した者の姿がどんな形で現れたかというと、この大祭司の庭にいたペテロの姿に反映されているように思われます。ペテロはどうも大祭司宅の庭でこのそわそわそわそわしていたようであります。69節でこう言ってます。ペトロが外の中庭に座っていると女中の一人が来て、あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。でそれに対して打ち消します。そしたら今度は70節、ペトロが入り口まで出ていくと他の人にそう言われる。で また立ってそこから離れていきますと、確かにあなたはそこにいる、確かにあなたの人の仲間だ、名前でわかるっていうと、また知らない。つまり立ったり座ったりあっちこっち、このそわそわそわそわ入り口に行ったり、段に温まったりと、そういうふうにしてこういつもそわそわしていた様子が、落ち着きのなかった様子がわかります。でそんなところに、先ほど言いましたように女の人の声が聞こえてきます。それはまず第一声であります。69節、女中の一人とあります、ね。そしてそのこの女中の一人ですから、ゲッセマネの園で祈っていたイエス様とお弟子さんの姿なんて見ていないはずであります。ですからそのイエス様とそのペテロとの関係がどんなものであるかなんていうのは、よくわからないわけであります。そんな女中の一人の言葉です。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたねって、これ憶測ですよね。いたでしょう、確か言ったと思うんですけどって、これ推測であります。はっきりと断言したわけじゃありません。そうするとその言葉にペテロは慌てます。このようにして3回同じようなことが、確かにいたよ、仲間だよっていうふうに言われますと、ペテロは慌ててこのしまいます。でしかも1回目と2回目というのは女性が聞くわけです。で当時女性の質問とか発言というのはそれほど重要視しなくても良い社会でありました。今は決してそうではありませんけれども、当時はそうでした。ですから恐れ慌てふためく必要はなかったのであります、本来ならば。だけれどもペトロはその声にその場にいられなくなりまして、またあっちに入り口の方に行ったり、また他の人のところに行ったりというふうに慌てふためくわけであります。しかもその二人の女性の言い方も決して咎め立てているわけではないのであります。ただあの人と一緒にいたよねというふうに言っただけでありまして、だからどうのこうのというふうに責めているわけでもないようであります。そして73節で、今度はそのあたりに立っている人々がペトロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉の訛りではっきりわかるとこう推測していくわけです。だけどあの人の仲間だって言った時にね、あの仲間だって言った時にお弟子さんだっていうのとはちょっと違って、何かと訛りでわかるって言ってます。だから訛りでわかるってことはガリラヤ出身の訛りなんですよね。だからあなたもペテロに対して人々言ったんです。あなたも同じ仲間だろと、お弟子さんだろというふうに直接に、この自分がイエスの弟子であったかどうかということを直接に結びつけなくても、もっと広く言えば同じガリラヤの出身の仲間やろという程度でも受け止めることはできたのであります。だけどもペテロ自身はイエスの仲間だと思われたっていう不安感に陥るわけです。だって当時ですね、杉越の祭りの時ですから、ガリラヤからエルサレムの神殿に巡礼に来ているガリラヤ人は大勢いるわけであります。だからガリラヤなまりの言葉を使う人ってたくさんいるわけです。だからガリラヤ出身のものだよ、同じガリラヤ出身でしょ、仲間でしょっていうふうに言ったとしても、そんなに繰り返しますけれども恐れる必要はなかったはずであります。ただ本当にただ同じ出身だろうと言ってるに過ぎない言葉でもあるわけですよ。でもこう心の中にいろんな思いを持ってますと勘ぐる部分ってありますよね。ああじゃないかこうじゃないか、恐れを持ってますと全く別のことを意味で聞かれても、自分の考えてる恐れの方にそれを結びつけてしまう。どうもペトロもそれに近いような気がいたします。なぜならば先ほど言いましたように言葉の訛りではっきり分かるって言ってますから、同じガリア人っていう仲間やろ、 ガリラ出身だろうっていう程度だったんだろうというふうに考えることが普通だろうと思うんです。言った方はそういうふうに言ったんですが、受けたペトロがそう思わなかった。結局怯えてしまったわけです。それにさらにですよ、考えてみますと、ペトロ自身は正式に告発されているわけじゃありません。だってイエス様が捕まった時にサンヘドリンはイエスの弟子たちも全員捕まえろと言ってないんですよね。イエスだけを捕らえようとしているわけです。ですからこのお弟子さんたちがいたんだけれども、イエス様が私はこれだ、だから他の者にはって言った時に、その捕らえに来た人たちも当然納得してイエスだけを捕らえていったわけであります。決してお弟子さんたちを捕まえようとはしなかったのであります。ですからそのところから見ても、自分たちが捕まるかもしれないということは現実的にはなかったんですよね。捕まらなかったんです。でしかもそれだけじゃないんです。この大祭司のこの中庭に入れたのもヨハネ、多分ヨハネだと思うんですが、ヨハネは大祭司の顔見知りであったわけですよね。だからその顔見知りのヨハネが、その女中にですよ、大祭司とか顔見知りのヨハネが遠い親戚だったっていう話ですが、あの女中にですね、ペトロを紹介して入れてるんですもん、中庭に。ですからペトロは堂々とそのヨハネ、イエスの弟子であるヨハネに紹介されて、その案内で、そして入ったくらいです。ですから多くの人々の監視の中でこの堂々とこう入ってこれたんですから、捕まるというふうに恐れる必要はあえてなかっただろうと思います。でさらにこのサンヒドリンはこのお弟子さんたちを捕まえるつもりがなかっただろうし、ローマの兵隊たちもそれを捕まえるつもりはなかったことの証拠には、イエス様の十字架の下にはこのお弟子の女の人たちがみんなこう寄ってきてるんでしょ、マリアをはじめ。でヨハネ・サイモンがね、このイエス様から言われるわけでしょ、あなたの母だって言って、このイエス様は自分のマリアを、母親でマリアを紹介するし、マリアにはあなたの息子だと言ってヨハネを紹介していく。だからあの十字架刑という、あの最もこう悲惨な危険なところにさえもお弟子さんである女性たち、またヨハネは集うことができたわけですと考えますと、このほとんどペテロは恐れる必要は全くなかった。つまりペテロは他人の不確かな当て推量の言葉に向きになって抗弁しただけではなくて、何も恐れなくても良いことを恐れた。私たちはこのところでは考えさせられます。なぜペテロそんな風に恐れたんでしょうか。私たちはこのペトロがあのゲッセマネの園で祈りに敗北したっていう話をしました。神との交わり、神の御心に身旨御声を受け入れていないと、そこに心を向けていないと人の声が怖くなる、そのように思われます。私たちの関心だとか、私たちが本当にイエス様も言われましたけれども、恐れなければならない人の声を、またお方を恐れないと、恐れなくてもいいものの声を恐れてしまう。まさにここでは駒使いの女中の女性の声が巨大なあのゴリアテの大声のように聞こえて、ゴリアテの声を聞いたイスラエルが震えたとありますけれども、そしてダビデは震えなかったんですね。なぜですか。神に声を聞こうとしていたし、神に心を向けていたからですね。関心事はダビデの場合は神にあったんです。でもイスラエルの民のその心を占めたのはゴリアテの声でした。だから恐れたのであります。それと全く同じであります。イエス様の このお弟子さんたちは神の御声を聞き入れることに失敗をしまして、神に聞く、神に心を向けることに失敗して眠ってしまった結果とでも言えるんでしょうか。結局女性の女女中の人の声が大きく、そして怖くなってしまった。ペテロの心の中にどれほど大きな声として響いてしまったのかが伺い知れます。私たちの本当の強さっていうのは何だろうなというふうに思います。私たちは大きな困難や課題に勇ましく戦い、向かい、勝利する、立ち向かっていく、勇ましく見える。いや、むしろその戦いっていうのは、私たちキリスト者の戦いは、それをどうしてもそれは勝利しなければならない私の大きな課題ではなくて、中心ではなくて、それは神様の御声によって処理すること、その順序にいかないと私たちはどうしていいかわからなくなってしまうという、そんな事態に陥ってしまうんじゃないかな。つまり現実だけが大きな課題として映って、それ一致もさっちもいかない、どうしたらいいんだという不安の中に、この陥れられる結果になってしまう。まさにペトロがその姿だろうと思います。そしてペトロはその不安から、最初は非常に小さなその不安で自分を守るための小さな嘘でした。小さなと、まあだんだんその偽りが大きくなっていくんですが、最初は本当にたった一言であります。70節、あなたもガリラ人イエスと一緒にいましたよねって聞かれた時にペトロは言うんです。何を言っているのか私にはわからないって、あの否定したわけじゃないです、弟子じゃないって言ったわけじゃないです、あなたに言ってる意味がわかりませんって言ってるから、直接的にはっきりと拒否したわけじゃないんです、ね、曖昧無垢とした表現でした。少しは両親が咎めたのかもしれませんよね。しかし次に何かというと、2回目はこう72節、それでペトロはまたもそれを打ち消し、誓ってそんな人は知らないと言ったと言います。今度は誓ったんです。はっきりと知らないと今度は拒否しました。何言っているかわからないっていう曖昧模糊とした返事から、誓って知らない、強く否定になっていきます。私たち皆さんいろんなところに自己紹介する機会ってあると思います。この時に、私なんか職業は牧師です、まあ牧師は比較的職業はって牧師ですって、こうキリスト教の牧師ですって言いやすいですよね。でもクリスチャンになった時に、あなたはどんな人ですか、自己紹介してくださいって言った時に、どうでしょう、私は教会に行ってますクリスチャンですと、はっきりと最初に言っておかなくて、曖昧模糊とした自分の証しかできなくなると、その後もずっとそうなっちゃいます。そしてまた足をすくわれることになります。今度日曜日何々あるんだけど来ない、いやーちょっと日曜日は教会行きたいんだけど、なんか用事あるのか、いやちょっとなんてね言い方をしていく。そしてずるずると、まさか、いやちょっと今度教会行きたいんだ、まさかクリスチャンじゃないやろな、なんていうふうにこうやると、いやいやちょっと そこまではいかないんだけどというふうにごまかしていく。 2番目の否定ですよね。それで最後にあんなもん信じてるなんて、そんな信仰持ってるんだってちょっと無理だわなんて言われると、いや違うなんていうふうにはっきりと言ってしまう。そんな事柄がまさにペテロには起こったのであります。そして3回目はもうすごいですね。こう言ってます、74節。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めたってます。最初は何を言ってるか私にはわからない、あなたの言ってることがわからないと言ったのが、呪いをかけて知らないとこう言ったというのであります。小さなまたちょっとした曖昧もこうとした中途半端なその言い逃れがだんだん最後には呪いをかけて誓うほどになる。ただ単に私は知らない、あの人をなんか知らない、イエスなんか知らないと言ったことは事実だと誓ったというだけではありません。呪いをかけるということは呪って言ったということは、ただ単にイエスを知っている知っていないという問題だけではなくて、イエス自身を否定することになるんです。だってあんな人と関係があるなんていうことは絶対あるはずがないという呪いをかけるということは、もし関係があるということが分かったならば私は呪われてもいいという意味であります。ということはイエスを全面的に否定する、つまりイエスが悪いもの、誤ったもの、そんな誤ったものと関係があるはずがないじゃないですか。もし関係があるとするならば、私はあの犯罪者イエスと同じように、悪人イエスと同じように呪われたって、当然だというふうに覚悟を決めてます。だからあんな悪いやつ、呪われても仕方がないやつと同じ仲間ではあるはずがないという否定の仕方です。つまりイエスを悪者と言ったということなんですよ。それがこの呪いをかけて誓うということの意味であります。ペトロはまさかそんなつもりではなかったと言うかもしれません。しかしそれはもう何の弁解にもなりません。はじめに小さな手抜かりと油断を許した心の隙に実は入り込んで大きな罪に発展をしていく、多々あることのようであります。私たちはこんなつまらないこの発端からこんなに大それた罪に陥っていく。それはただただ普通の人であるばかりかではなく、ペテロです、十二弟子の一人、しかも弟子たちの代表者とも言われるペテロであります。そんなことをこう私たちは考えたときに、私たちの中にも本当にその弱さを、絶対に私はそれはやりませんなんていうふうに豪語することのできない弱さがあることを、私たちは本当に恐れを持って、自戒しなければならないところです。ですから思うんですよね、私たちはどれだけ信仰歴が長いかどうかによって罪に絶対に陥らないという保証にはならない。十二弟子の筆頭弟子だからといって絶対罪を犯さないということの保証にはならなかったのであります。それどころか信仰歴が長いということは聖書についてもキリストについても理解は深まっているというはずであります。その理解が深ければ深いのと同時に、キリストを否んだ罪の大きさは大きいと言わざるを得ないのではないでしょうか。ですから牧師の罪は非常に大きく重いのであります。何よりも増してると言われるところであります。よなれしたクリスチャン、信仰ずれした信者、そのようなこの世においてうまく立ち回ることに この長けていくことは福音の証をごまかし、世の人にはもっぱらこのしらばっくれてとぼけて暮らす責任というのは非常に大きいと言わざるを得ません。これほど大きな罪に陥ったペテロも幸いにも悔い改めてまいります。そして残るその生涯をキリストの証のために捧げ尽くす歩みとなっていきます。ペテロはじゃあどのようにしてそこから立ち直ったんでしょうか。そのきっかけが74節。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いたとあります。そして75節で、そこでペトロは鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出したとあります。鶏が鳴いたからだから悔い改めたわけではありませんね。鶏が鳴くなんていうのはこれは自然現象です。ですから当然いつもあることです。当然あること。ただ鶏が鳴くこと自体は特別なことではありません。ですからペトロが激しく泣いた直後の動機というのはイエスの言われたあの言葉を思い出したからだとあります。イエスの言葉を思い出したことによっていつもの鶏の声が特にいつもの鶏の声ではなくなったのであります。ペテロにとって本当に心を突き刺すような声になったのであります。私たちが自分の陥りつつある恐ろしい罪に目覚めるのは、鶏の声にしろ人の声にしろ、それをきっかけとして心にこの蓄えられているキリストのお言葉がその人の中によみがえってきた時であります。その時に私たちは自分の罪というものを思い返し悔い改めへと導かれていくのであります。ですから私たちはあらゆるきっかけを通して御言葉がよみがえってくるように御言葉を心に蓄える。日曜学校で暗唱聖句をしますけれども、とても良いことだと思います。で、私もお言葉を暗唱していたことによって実は助けられたことが何度もあります。信仰を持ったばかりの時に最初に私が教えていただいた暗唱聖句は、人はパンの身にいくるにあらず神より譲る一つ一つの言葉によって、文語で私の心を覚えたんですけれども、その言葉によって私は一つの誘惑から免れました。非常にあれに乗ってたら今牧師としていられないだろうなというちょっと犯罪に関わった出来事でした。盗品をある人がこう持ってきましてですね、これお前にやるから好きな値段で売れ、そしたらお前儲かるぞという話でした。で、誰にもバレないから、そしたら儲かる、得をする。その時にちょうど教えていただいたのが、人はパンの身に来るにあらずという言葉でした。神を譲る一つ一つの言葉によって、その言葉によって私は本当にそこから、いや私はいらないと拒否、はっきりとすることができました。お言葉が思い出された時に私たちは罪とはっきりと決別する決断を下すことができる。お言葉が私たちの心に泣く、そして お言葉を知っていたとしてもそれを心の中に思い返すということがなければ何の役にも立たない、また意味をなさないでしょう。ペテロはこの鶏が鳴いた時にペテロに語られたイエス様のお言葉にを思い返したのであります。パウロもコロサイ人の手紙開いて、コロサイ人の手紙の3章で こんなふうにパウロも言っております。コロサイ書の3章の16節、これにちょっと入れてください。16節です。パウロはこう言います。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美の霊とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とによりとこうあります。御言葉を豊かに住まわせて、互いに教え、互いに戒める。じゃあなぜペトロは鶏の声だけでこのイエスの言葉を思い出せたんでしょうか。今度はそこまでに、いや蓄えていたから。そうでしょうね。ただね、それだけじゃないんですね。御言葉を思い返したときに、いやそれほど心に留めていたんですね。なぜそれほど心に留まったかというと、それはマタイにはないんですが、ルカによる福音書で、ね、こういうふうに非常に印象深い出来事があります。ルカによる福音書の22章の60節、61節。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。すると一緒に、彼はまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。ここまでですね。そして次、主が振り返ってペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。その前なんです。主が振り向いてペトロを見つめられた。これヨハネ、マタイにはないんですよね。顔を向けてペトロを見つめたキリストの目がペトロの心を捉えたのであります。鶏が鳴いたというだけではありません。本当に今奈落の坂を転がり落ちていくそのペトロに、御言葉を伝えたあのイエスの目がそこにあったのであります。ペトロを見つめるイエス様の眼差し、その眼差しはどんなものだったんでしょうかね。単なる叱責の目でもなかったんでしょう。単なる裏切り者への憐れみの目でもなかったんでしょう。ペトロの弱さを見抜いていたがゆえに、密かにペトロのためにも祈っておられた祈りの目だったんでしょう。だって言いますもんね、あなた方、もしあなたがもし復活、またね、回復されたならば、あなたは行ってまた人々を導きなさいっていうふうに言われたんです。だからイエス様はペテロに、あなたはつまずくって言うんです。でもあなたがつまずいても回復されるようにと私は祈ってるというんです。その祈りがペテロに見た、その祈りの目がペトロの見た目に映ったのであります。このキリストに祈り守られていたこと、それがペトロに御言葉を思い起こさせ悔い改めに導いた理由、力となったんじゃないでしょうか。ペトロはこの時イエスをまた見たのであります。しかしマタイはペトロが悔い改めたことはこの後記されていないんですよね。どうなったかについては、ただ悔いの涙を流したとこの26節、26章の75節は書いています。こうそうして 彼は出て行って激しく泣いたとあります。で、激しく涙を流し悔いたということであれば、ユダも同じでしょ。先ほど言いましたように27章の4節を見ますと、この私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてと言って、そしてこの銀貨を投げ込んで立ち去ります。そしてユダの悔いはもっと徹底してます。ペテロよりももうダメだ、なんてひどいことをしたんだって言って首をくくったとありますから、そのイエスを裏切ったことへの悔いというのはペテロよりもはるかに激しいものがあったでしょうし、深いものがあったとむしろ感じられます。ユダの方が率直な罪への悔いが感じられるのであります。悔いたということと悔い改めたということの違いでありますが、それは言えます。で、主の晩餐の時にユダは一キロのパンを与えられてすぐに出て行きます。ペテロも同じく鶏が鳴くのを聞くや否や外に出て行きますね。ここでしかしペテロが出て行った時はユダも同じように暗闇に出て行きます。で、ペテロが出て行った時の暗闇というのは鶏が鳴くんですね。で、鶏が鳴いたということは非常にマタイは暗示してますよ。鶏が鳴いて すぐ出て行ったんです。で、鶏が鳴く前っていうのは夜が明ける前、直前、夜が明ける前の朝っていうのはものすごく暗い、一番暗い時だというふうに言われます。マタイはまさにペテロの心情をそのようにして表しているのではないでしょうか。本当にペテロの心がどれほど真っ暗な闇の中にあったかということをマタイは暗示するかのごとき表現であります。しかしマタイは言うんです。でも夜明けが近い、明るい。ユダはどうですか。まだますます暗くなっていくときに外に出ていく、そこの違いを聖書著者は、福音書の著者はうまく表しているように思えてなりません。そのペテロの暗闇、どれほど真っ暗な暗闇であったか、心の内は計り知れないほどであったかもしれません。しかし夜明け前の暗闇でした。夜明けを告げるその鶏がすぐに鳴いたのであります。つまり光が来るという希望を指し示しております。マタイはそのことを暗示してまいります。そこでペテロの悔い改めは、悔いは明るい光を伴う、もうすぐ光が来る、そういう悔いであったことをマタイは暗示していくのであります。まさにペテロにとって自分以上に自分のことを知っておられる、いや知り抜いておられるイエス様が祈っておられ、そしてあがなってくださるキリストの恵み、それを深く思い知ったのがペテロなのでしょう。で、問題なのはこのペテロとユダの違いっていうのは、ユダはキリストに、またキリストの言葉を思い出していないんです。キリストを見ていないんです。でもペテロはキリストの言葉を思い出し、キリストの目を見て、そしてイエスが語られたこと、そしてイエスの祈り、心、それをイエスを見て言葉を聞くことによってそれを受け止めた。あの、人間って、それは神様の御心だって言えばそれまでなんですが、そこには大きな違いがある。イエスの言葉に耳を傾け、イエスの言葉を耳に、この心に思い返し、そしてイエスを見る、その時に悔い改めへと導かれる。イエスの言葉抜きにして悔い改め、悔いはあったとしても改めるというところには至らない。それがペテロとこのユダとの違いであったと結果的に見ることができる。そしてじゃあその 違いをなぜユダに与えられなかったのかっていうと、それはもう神様の深い御心の中で分かりません。ただ言えることは、私たちは自分自身の決心や誓いや努力や、またはその自業自得というその罪の大きさによって、私たちは悔いから悔い改めに至るか至らないかというのが決まるのではないということであります。あくまでも神のお言葉と神に向かう、神を見るという目によってしか私たちは悔い改めに至ることはできないということがはっきりしているだけであります。それも私たちは神様のやはり恵みによるとしか言いようがないのではないでしょうか。そしてこの神のお言葉とついてキリストを見つめる、その信仰によって私たちはどんな人でも救いに至るということは真実だということを私たちは確信していかなければなりません。テモテはパウロからこのように御言葉を受けるようになります。それを読んで終わりにします。第二テモテ開いてください。パウロはテモテに、自分の弟子テモテに本当に大切なこととして伝えるので、第二テモテ2章11節12節13節、次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである、言っています。もし私たちが 彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。これは間違いがない。この約束は間違いない。この約束の神のこのお言葉に私たちは信頼すべきだ。そこに信頼していくときに、私たちは様々な罪を犯し、また失敗をしたとしても、罪の結果の失敗があったとしても、私たちは悔い改めることができます。悔い改めに導かれます。なぜならば救いは確かだからです。キリストともに死んだものはキリストともに生きるようになる。その真実は変わらないからです。たとえ私たちがどんなに大きな罪を犯してしまったとしても、キリストともに死んだものであることを覚えていかなければなりませんし、覚えたらばどんな不誠実な行為をしてしまったとしても、神の前に私たちは救いに至るというこの約束は変わらないのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ペテロの裏切りを通しまして、本当にイエス様の真実が明らかになりました。私たちの状況は様々に変わります。しかしあなたは約束を変えることのないお方です。ですからあなたに向かって目を留め、目を向け、そしてあなたのお言葉により頼んでいくならば、そこに変化はありません。偽りはありません。約束の通り真実、救いに導かれます。それゆえに主よ、私たちはあなたの前にどんな時でも悔い改め、神の前に従う弟子とされることを覚えることができます。どうぞそのような経験を、証しを私たちに豊かにさせてくださいますように、この1週間支え導いてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。